Sound Art Something Delicious
7月2週目のフライデーナイト、1週間ってあっという間だったと思う方、どれくらいいらっしゃいますか？こんばんは、くにです。人間が何かの時間が早く過ぎると思うか、ちっとも終わらないと思うかは、ときめき度だというのは前にもお話ししました。最近ときめいていますか？ちょっと自信がない方はどうぞ今夜のサウンドアートをじっくりとお楽しみください。1時間が早かったか遅かったか、最後にお聞きしましょう。さて、3年目を迎えた7月からのプチリニューアル、1ヶ月を1つのテーマで一区切りにして、今までやっていたコーナーを1週ずつ取り上げます。ワード、ことの葉、ネイチャー、自然、フィースト、ごちそう、もうね、みんなお話ししたいことがいっぱい出てきちゃって、1回じゃ終わらなくなっちゃいまして、そして先週の第1週はワード、ことの葉でした。7月にまつわるいろんなお話、ご記憶に残った話はありましたでしょうか？7月はなぜ英語でジュライというのか、ヒントはシーザーでした。そして今週はなんと新しいコーナーを作っちゃいます。私の性格、3年もお付き合いいただくともうお分かりですね。飽き性で新しいもの好き、やっぱり何か新しいことを入れたいなと。そこで4週のうち1週は新しいコーナーをいくつか考えて、その時々で取り上げるということを考えつきました。やはり人間、予測不可の刺激がないと楽しくない。そこで考えた今月の新しいコーナーは、ジャーニー、お出かけ、旅です。私は旅が大好きで、国内国外を問わず知らないところに出かけるくらい刺激的なことはないんですね。皆さんはどうですか？知ってるところに行く方がお好きでしょうか？それとも知らない方がいい？これは意見が分かれるでしょう。今パッと行ってみたいところって思いつくのはどこでしょうか？そして今月のテーマはジュライ、7月踏み月ですので、今宵は7月のジャーニー、お出かけの音の旅を巡ります。さて、7月の旅といったらどこに行きたいでしょう？あるいは何が思い浮かびますか？パッと浮かぶかどうかはときめき度と関連しているかも。でもすぐに出てこなくても大丈夫です。きっと番組の終わる頃には浮かんでいるでしょう。ところで、旅に出たらやりたいことって何でしょうか？まず必ず入るだろうと思われるのは食べることですね。その土地でしか味わえないものを食べたい、あるいは素敵な風景が見たい、行ってみたかった場所がある、いろんな人に会いたい。私はね、思ってもいなかったことに出会うのはかなり好きです。もちろんいいことが嬉しいですけどね。セレンディピティ、意図していなかったけれど出会えたのは必然だったというようなことです。まずは皆さん、今夜のサウンドアートではそういう旅がきっとできるはずです。サウンドアート、この番組では Something Delicious をテーマに、自然、言葉、音楽、料理の美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
サウンドアート、
ジャーニー、お出かけ。
お出かけしたいところは山ほどあれど、7月に行きたいところというとどこなんだろうか。まあ、単純な選択だったら、海か山か、暑い南の島か、涼しい南半球か。前にテレビで海外に住んでる日本人が取材をされてて、なんでここに住んでるんですかって聞かれて、どこかに移住しようって家族で決めて、地図だったか地球儀だったかね、 手にこう針かなんか持って目をつぶってえいって刺したところがここでしたって言ってた人がいましたが、そういうのいいよね。確かね、どこかの島だったですよ。カカオが取れるようなそんなとこでした。決めて実行したこのご家族は素晴らしいと思いましたね。いっそのこと、これからサウンドアートのジャーニーの回のトークの一つはそのパターンで行ってみましょうか。これめっちゃ楽しそうね。今日終わるまでにちょっと考えます。人生に偶然はないというのも聞いたことがありますから、実は必要なことかもしれないなんてね。7月成果というのが挨拶文になるというお話をこの前しました。夏本番、夏休みはちょっと早いでしょうから、まあ、その前にちょっと一泊二日か日帰り程度の旅っていうのが一般的なんでしょうかね。夏の混み合う時を避けて早めのロングバケーションなんていうのもいいですよね。最初に思いついたのが高原。やっぱ涼しいところに行きたいです。高原の旅のイメージはどんな感じでしょうか。広がる青空、照りつける太陽の日差しはかなり強いけれど、どこかの家やお店に入ると中は涼しい。クーラーがなくても過ごせそう。少し遠くに山も見えて野原が広がっている。どこまでも続く道の真ん中に大きな木が立っている。あそこの木陰で一休みしたら気持ちいいだろうな。さあ、高原に来ましたよ。高原と名の付く地名は日本国中にたくさんあります。調べてみたら、岐阜県だと蛭ヶ野高原、すずらん高原、菅生高原、美城高原、根上高原など、まあ、他にもあるかもしれません。で、この多治見から近いのは中津川と恵那の境にある根上高原。標高約1000メートル。あそこのイベントでフリーマーケットに参加したことがあるんですけど、湖が2つあって、初夏のツツジの季節はとっても綺麗です。キャンプにボートに森林浴。高原の鉄板メニューという感じですが、自然を満喫できるいいところです。思い出したんですけど、そもそも私が住んでいる中津川恵那という地域は、名古屋で小学校、中学校に通った子供には馴染みがある場所です。私も名古屋に住んでて、当時は山の生活って言ってましたが、夏にサマーキャンプなんかをやりに、2泊3日ぐらいで来るところだったですね。飯盒炊爨、カレーを作ってキャンプファイヤー、もうみんなワクワクして過ごしました。来る前から飯盒炊爨の練習とかしたような気がします。今もやるんでしょうかね。夜もね、消灯したって寝れるわけがない。島嶺に住んでる子供さんたちは夏にどこかに行くんですか？あ、ディレクターが行く行くと言っているので、みんなやっぱりそうですね、夏はキャンプかな。今オートキャンプ場も増えて、アウトドアのレジャーもどんどん進化しているようです。ホームセンターもこの時期になるとキャンプやアウトドア用品のコーナーが大きくなってます。見かけるとまあね、ああこういうの欲しいなって毎シーズン思うのいっぱいあります。うちの場合は標高がまあ500メートルぐらいなんで、エブリデイ森のふもとにいるから、まあ、わざわざそのために出かけるっていうのもなんか変ではありますが、でもいろんなところには行ってみたいです。高原の定義というか一応のくくりは、標高が高く連続した広い平坦面を持つ地形と、涼しいので避暑地とも言われます。冬になるとスキー場になるところも多いですね。キャンプもいいし、ロッジのようなところに泊まるもよし、ちょっとリッチに高原ホテルに行けば夜は美味しい料理をレストランで楽しむなんていうシチュエーションもありです。一人でもファミリーでもカップルでも、どんなタイプでも素敵な時間が過ごせる。もし高原に行くとしたら、あなたならどこへ行きますか？
サウンドアート
Journey 出かけ。
もうちょっと時期がね外れたかもしれませんけど、ホタルを見に行く旅というのも7月の初め頃なら各地で行われているのではないでしょうか。うちのあたりもあちこちで見える場所があって、まあ、知り合いが SNS なんかでも見た見たっていうね、そういう写真を載せたりしてます。一度家の中に迷い込んできた時があって、まあ、たまたま夜ねちょっと起きてきた時に見つけたんですけど、そっと外に出してみたけどすぐに飛んでいかないから、まあ、少しの間ねずっと眺めてました。あのポーポーって黄色いような光が灯るのがとってもいいです。ホタルが発光する能力を獲得したのは敵を脅かすためとか、食べるとまずいということを警告する警戒色であるとかいう説もあったり、まあ、さらには交尾のために発光能力を獲得したという話もあったりで、まあ、案外ね人が見ててねいいわねって言ってる雰囲気じゃないのかもしれませんね。発光のメカニズムは酵素のルシフェラーゼと化学物質ルシフェリンが化学反応するからというのが調べて分かりました。この酵素や物質が何かは私には分かりません。ぜひ調べてみてください。とにかく電気を使う発光じゃないから効率が良くて熱をほとんど出さない。だから冷たい光と呼ばれているそうです。ホタルってすごいです。話それましたが、まあ、こんな風にホタルを見に行こうとか、クワガタや珍しい昆虫を探しに行こうとか、夏の星空を見に行こうとか、まあ、そんなお出かけでも7月にはいろんなバリエーションがありそうです。そういえば高原だったら今しか咲かない高原植物とかもありそうで、そういうのを見に行くというのもあるでしょう。北海道なんかそんな場所がたくさんありそうです。礼文島とか利尻島とか一度行ったことがありますが、いろいろありましたね。あそこは北アルプスだったら標高2500メートル付近に生育している高山植物を平地や海岸近くでも見ることができると言われています。あの時はユースホステルに泊まりました。あれも楽しい思い出です。ホタルは電気がいりませんが、人間界ではライトアップというやり方で、この夏の時期涼しくなった夜にいろんなことを楽しむというのもあるでしょう。ディズニーランドは夏に限ったことじゃないでしょうけど、他のテーマパークでもきっとやってるんじゃないでしょうか。ちょっと違うかもしれませんが、夏の花火大会や屋台なんかもねキラキラして楽しみです。多治見の花火は8月ですが、恵那峡の花火は7月の最終土曜日。他にも東濃地域ではそのあたりに花火大会が集中しています。日本国中でいろんなところで花火が上がるでしょうから、それを見に行く旅というのも楽しそう。東京の隅田川も有名ですね。あ、ここは恵那峡花火と同じ7月最終土曜のようですよ。夏は夜と言ったのは清少納言、枕草子です。月の頃はさらなり、闇もなお蛍の多く飛び違いたる。またただ一つ二つなど、ほのかに打ち光りていくもおかし、雨など降るもおかし。やっぱり清少納言も蛍のこと言ってますね。おかしというのは趣があるということで、意図はとてもですから、すんごくいいんじゃないってとこでしょうか。暗い夜に何かが光る、7月の光る旅、ぜひ探してみてください。
Sound Art
Journey お出かけ。
高原に光る旅、そして忘れちゃいけないのが海でしょう。7月は海の日があります。7月15日、今度の月曜日、もうどこかに行く予定は入っていますか？日本は海に囲まれていますから、 ちょっとどっちかに出ていけば必ず海にたどり着きます。まあ、ざっくり分ければ太平洋と日本海。行くとしたらあなたはどっちに行きます？海といえば南の島というのもいいですね。私ね、実は南の島ってまだね、行ったことないんです。なんででしょうね。まあ、たまたまチャンスがなかった。最近ハワイの方とお知り合いになったんで、ちょっと興味が湧いてきてるんですが、南の島でぼーっとするっていうイメージは、昔から非常にそそられます。常夏の国とかね、この響きなんかいいです。やっぱりこういうシチュエーションだと、トロピカルフルーツにカラフルなカクテルなんか傾けて、のんびりしたい。七つの海というのはご存知でしょうか。全世界の海ということで、時代や地域によっても変わりますが、現在だと北大西洋、南大西洋、北太平洋、南太平洋、インド洋、北極海、南極海と、まあ、大西洋と太平洋が南北になってますから、五大洋とも言われます。どこかの海を通った、あるいは上を飛んだことはありますか？まあ、飛行機だとね、案外飛んでても気がつかないってことありますね。中世アラビア人は帆船で航海したすべての海を7つに数え上げた。どうやらこれが最初の7つの海になったようですが、大西洋、地中海、紅海、ペルシャ湾、アラビア海、ベンガル湾、南シナ海だったと。さっきの7つとはまた雰囲気が全然違いますね。日本とはこうちょっと違う風景でしょう。ヨーロッパからアフリカ経由でインドへ航海した最初のヨーロッパ人と言われるのはポルトガル人のバスコ・ダ・ガマ。なんか覚えた記憶ないですか？そしてこれまたポルトガルの探検家マゼランがスペインの艦隊を率いて世界一周に挑戦。彼は途中で亡くなったけれど、艦隊が史上最初の世界一周に成功したのが1522年、およそ500年前。それまではね、地球は丸いというのは実際に証明されていなかった。つまりちゃんと帰ってこれるかどうか定かではなかった。最初に行ってみようと思った人たちはどうして行きたいと思ったんでしょうね。勇気があります。皆さんは行ってみたいと思う海、ありますか？私は今ね、パッと思いついたのはエーゲ海。あのコバルトブルーと言われているあの海です。本当にあの色が今もね、見えるのかちょっと見てみたいです。あれはでもね、上の方からこう眺めてみたいですね。そしてあの建物の白とのコントラストがまた美しい。日本にはない色なんじゃないでしょうか。島巡りもしたいな。やっぱりこういうところに行くときはゆっくり行きたいです。夏休み何日取れるのか、もしそうなったらエーゲ海からサウンドアートをお届けすることになるかもしれませんよ。
サウンドアート Something Delicious。
さてここで3年目を記念してというわけでもないんですけど、とっておきのお知らせです。このサウンドアートの番組のトーク部分だけを放送後もお聞きいただくことができるようになるんです。どうやって聞くかはピピのホームページに載りますので、ぜひそちらをご覧ください。今週は都合で聞けないという時や、一度聞いたんだけどあそこをもう一度聞いてみたいっていう時も、いつでも聞けちゃいます。いつでも国の声があなたのおそばに。っていうのが実現するんですよ。ぜひ一度試してみてください。さあ、そして今宵は、July 7月のジャーニーお出かけ音の旅でした。新しいコーナーはお楽しみいただけましたでしょうか。1時間は早かったか遅かったか、あなたのときめき度、ここでチェックしてみてください。旅は人を詩人にすると言います。旅に出た時は、 自分の居場所があるようでない、そこにいるけど所属しているわけではない、このどこにも所属していない感覚というのが、私は旅に出た時一番好きです。自由度が増す。人によっては自由度がなくなるという方もいらっしゃるかもしれません。でも誰も自分のことを知らないところでは、自分が全くいつもと違う人になることだってできる。見るものも聞くものもみんな新鮮。そうなるとどうやったって詩人になれちゃいそうです。旅情という言葉がありますが、旅の情け、そういうとなんだかちょっと風天の寅さんの空気が漂いますが、旅に出ている間の感情は通常の生活よりも揺れやすく敏感になっているのではないでしょうか。どちらの自分が本当の自分なのか、おそらくどちらもそうなのでしょう。映画にも旅情というタイトルの不朽の名作があります。アメリカの映画で、現代はサマータイム。30代後半の独身のアメリカ女性が長期休暇を取ってヨーロッパに行く。最後の目的地はベニス。なかなか男性に縁のなかった主人公がベニスの男性と恋に落ちる。しかしその結末は。ぜひ映画を探してご覧になってください。主演はキャサリン・ヘプバーン。ベニスという街も一度は訪ねてみたい場所の上位に入るのではないでしょうか。ゴンドラが有名ですが、やはりカップルで行くと全く雰囲気が違うんでしょう。この映画の舞台になったカフェは今でもあるようなので、そんな映画の舞台になったところを訪ねる旅というのも夏の旅にはおすすめかも。でも海外の国のバケーションは長いから、旅情のようなストーリーが成立しますけど、日本だったらやっぱり会社を辞めていかないと長くはいけないでしょう。私もそうでした。働き方改革といわれる昨今、ぜひ1ヶ月くらいの長期休暇が普通になるという世の中が来たら、みんなもっと楽しくなるんじゃないでしょうか。それまではこのサウンドアートのジャーニー、お出かけの旅で、どこまでも出かけていくとしましょうか。今日のサウンドアートいかがだったでしょうか。今日オンエアした楽曲は FM ピピのツイッターにて紹介しています。ぜひ一度ご覧になってください。サウンドアート、 Something Delicious。 今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国、音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週、またはピピのホームページからもう一度お会いできるかな。